本日はね、久しぶりのスペシャルウィークということでね、まあ、気がつけばですね、もう590回もやってるわけなんですよね。で、590回ね、やっぱり10回に1回は少し特別なことやりたいということでね、まあそれをね、スペシャルウィークなんていうことでね、やっておりますけども、さあ今回のスペシャルウィークどうしていこうかって話なんですが、前々からね、これやろうって思ってたのがあります。まあ、リスナーのね、皆さんからもね、ぜひちょっとやってみてくださいなんてこともね、言われていたからさ、もうこれをやるつもりで、私、ここ、数ヶ月、いましたよ。で、それが、何かというと、レンタル彼女ってやつなの。知ってる？レンタル彼女。まあ、彼女をレンタルするんだけどもさ、まあ、1時間いくらとか2時間いくらとかでね、彼女を、まあ、お借りするんだよね。それで、まあ、疑似デートをするみたいなさ、やつなんだけど。たださ、もう、コロナがさ、邪魔するわけ俺を。その、週末ね、不要不急な外出は控えるようにってさ、まあ散々言われてますよ。でも正直ね、不要不急かって言われると、いや、ラジオをするために、で、絶対ネタが必要なんだから、これは不要不急じゃないよねって。もう必要なことなんだけど。って思う側面ありつつも、でもやっぱ不要不急だよねって思ったりとかしちゃうわけ。だからさ、どうしようかなと思って、一応調べるだけ調べようと思ってさ、レンタル彼女について調べるわけ。まあ、いろんなサイトがあって、で、まあ、いくつもね、レンタル彼女のお店っていうのはあるの。なんか、一個しかないわけじゃなくて、いくつもそういうのがあって、その中から、まあ、自分に合った、レンタル彼女屋さんを選ぶわけなんだけど。まあ、高い。どのぐらい高いかっていうと、1時間で、まあ、1万円ぐらい取られる。2時間で2万円ぐらい。で、何ができんのって言うと。よくわかんないんで、正直。レンタル彼女。まず、二人っきりになれる場所には行ってはいけないみたいな。まあ、やっぱりね、その女の子に、その危険が及んではいけないから。だから、ね、あとエロいことになっちゃダメだから。ね、でも彼女だぜって。彼女だったらエロいこともするだろうって思うんだけど、ダメらしいんだよね。なので、結局、2時間で2万円ぐらい払って、例えば、お茶をするとか。それなんなんみたいな。2万円払って、知らない女と、お茶をして、終わりみたいな。まあ、手ぐらい握れるんだろうけど、彼女だからさ。いや、それしんどいなと思って。だったらさ、なんかもっとやりようあるよねって思うんだけど、どうなんだろうね。まあ、ナンパする、そういう、なんて、技能はないけどもさ、おごるからさ、ちょっと、お茶しようよとか、ちょっと飲み行こうよって言ったらだよ。本当にそれだけでもさ、別に5000円ぐらいじゃない？その、自分の飲食代、プラス、相手の飲食代で、合計で1万円とか1万5000円とか。まぁ、ちょっと奮発したら2万円かもしんないけど。その方が良くない？まぁ、そのね、俺も度胸もないからできないんだけどさ、でもレンタル彼女って、もうその2万円払ってさ、よくわかんないね、喫茶店でさ、美味しくもないコーヒー飲んでさ、で、たわいもない話してさ、でもね、たわいのない話もできないわけだよ。だって、その日初めて会った人なんだから。で、別にアルコールが入ってるわけでもないしね。なんか、何の話したらいいんだろう、みたいな。レンタル彼女って、みたいな。レンタル彼女の仕組みについてずっと語っちゃうみたいなさ。あと料理の話とかでしょ？昔あったんだからね、その、なんか、キャバクラ？ なキャバクラ行って5時間ぐらいいたんだけど、結局なんか豆腐のレシピの話しかしないで終わっちゃうみたいな。何これと思って、何万円みたいな、逆かなと思って。そういうのもあるからさ、結局レンタル彼女も同じ感じになりそうだなと思ってさ、高えだけだよなと思って。だったらね、まあ同じ濃厚接触であればだよ、知らん人とさ2メートル以内のね距離感でさ一緒にいるって言うんだったら一緒だから、レンタル彼女もね、まあソープも一緒でしょうと思って、だったらソープ行くよねと思って、2万円だったらソープ行くでしょ、レンタル彼女とかね土地狂ってんのかなと思うよね。だからさ、でもなんか調べてたら、エロいことをオプションで付けられるレンタル彼女っていうのがあってさ、高いんだよね。その1時間1万円、2時間2万円ぐらいなんだけど、まあそれが大体相場ぐらいなんだけど、それにプラスオプションが3000円から2万円ぐらいみたいな。だからさ、4万円ぐらい払えば、彼女として、その、接することができつつ、さらにエロいことも、まあ、結構なところまでしてくれるんでしょうと。っていうことだからさ、まあすごいよなーって思って、レンタル彼女なんて考えたってすげーなーと思ってさ。でも結局、週末の不要不急な外出の、まあ控えましょうっていうことと、あとは、濃厚接触、なっちゃうよね、やっぱ。その全然知らない他人と、もうすごい近くにいるわけじゃん。手繋ぐ距離にいるわけじゃん。だからなぁと思って。で、さらにどっかお店に入るわけじゃない。まあ、その辺もねぇと思って。ダメだなと思って。このご時世、このタイミングで、レンタル彼女の、レビューをするっていうかね、潜入レポをするのは、さすがの俺もちょっと考えちゃうなと思って。なので、今週はですね、スペシャルウィーク、レンタル彼女ではございません。ね。また、コロナが落ち着いた時にね、レンタル彼女行くかもしれないけど、高い。高いし、なんか、無意味。レンタル彼女って多分、最強に無意味な気がするんだけど、どうなんでしょうか。もう調べれば調べるほど無意味だなと思ってんだけど。で、他に候補あったんですよ、スペシャルウィーク。テレクラ。テレクラ行ったことないんだよ、俺。リンリンハウスとかね。もう誰が使ってんだっていうね、そのほんと過去の遺物なんだけどさ。でもテレクラって行ったことないから、まあ一回行ってみたいな。でね、競技テレクラってどんな感じなのっていうのも、まあ十分面白いかななんて思って。まあラジオでもね、まあいいかななんて思ったんですけども。まあちょっと。街に出ないといけないと。週末に。で、密封された空間だからさ、ちょっとその辺もね、空気悪そうだなって思ったりとか。あのテレクラで出会ったね、女性とか。もしそういう展開になったとしてもさ、結局また濃密なさ接触になっちゃうじゃない。だからなぁと思って、テレクラもダメだなぁ。あのオナクラね、オナに見てもらうやつね。でもこれも結局はまた濃厚接触だなぁと思って、いや2メートル離れてくださいみたいになればわかんないよ。ホテル入ってね、で、あの、オナニー見てくれてればいいんですって。で、あの、近寄らないでくださいね。2メートル離れてくださいって。で、俺がオナニーするみたいな。もう謎だからね、それもね。だから、なんか、このご時世、このタイミング、それで、まあ、ちょっとその、女性にお金払う系の、そういう遊び方、それの潜入レポは今回ないなって思いまして。で、じゃあ結局今日何すんのって話なんだけど、まあ大したことはございません。ね、いたしません。 何スペシャルかということですね、結局家でできること、何かなって思って、昨日休みだったんだけどもさ、何できっかなーと思って。で、考えたところ、まあ、結局、前々からね、ちょいちょい話出てますけど、パルナイト学園、ポッドキャスト部って、ね、いつかやろう、いつかやろうって言って、まあ、結局何ヶ月か経ってね、まだ何も動いてないみたいな状態だったので、ね、まさかパル内藤学園ポッドキャスト部の話すんのってね、思ってるかもしれないんですけども、そうなんです。今日は、パル内藤学園ポッドキャスト部の新番組構想をちょっと語っていこうかなっていう、そういうスペシャル。もう別にスペシャルじゃなくてもいいじゃないっていうね。通常回じゃん、そんなのって思うけどさ。でも結局こんなことしかできなくて。その代わり、昨日、めっちゃ考えた。うん。めっちゃ考えて、まあ、スラックっていうさ、まあ、チャットツールみたいな。ね、そういう仕組み、システムを使ってさ、まあ、いろんな人がね、今参加してくれて。で、まあ、会議ができるようになってんだよね。チャットで。で、その、スラック上で、結局、ほとんど俺が独り言喋るっていうね。ずーっと俺が頭の中を整理しながら、スラック上で、ま、いろいろとね、書き込みをして。で、それに対して自分で思ったことを書いてみたいな。もうなんか、永久に独り言喋ってるみたいな感じに、まあ、途中なってましたけど。まあ、そんなんで、パル内藤学園ポッドキャスト部のね、新番組構想をちょっと考えましたんで、ぜひちょっとここで発表させてもらって、こんな感じよっていうのをお伝えした上で、だったら俺も参加したいなとか、いう人出てきてくれたら嬉しいななんていう、まあ、そんな、回にしていこうかなと思ってます。つっても、まあ、最初の、ね、なんか30分、45分ぐらい、ね、その話したら、あとは、普通の話になりますから。全然、あれもありますよ。通常回じゃねえかって話なんだけどさ。2020年、冬アニメの、最終のランキング、つけました。ね、全部ね、終わりましたからね。大概終わったからもそれでいいかなと思って。その最終アニメのランキングも付け直しましたんで、そこも発表したりとか。あとはね、まあまあ、映画見たよとかね。まあ、そんな話、ちょっとしていきたいと思いますんで、よかったらね、最後まで聞いていただけたらと思います。それではね、今日もね、やっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネット。アットネトラジめまして童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、まあ今日ねスペシャルウィーク、まあどんなもんでしょうなんてね思ってましたけどもね、できればねちょっとレンタル彼女なんてできたらよかったんですけどもね、やっぱ不要不急の外出を控えないといけない、家の中でできることじゃないといけないということでね、まあパルナイト学園ポッドキャスト部の新番組構想スペシャルとなっております。でも結構考えたから、ぜひねスラック入ってないよって人いっぱいいると思うんだよね、ラジオ聞いてる人だからね、どんなことをね、今回考えたよとかね、こういうのでやっていこうと思うんだけどなんてことをねちょっと発表していきたいと思いますんで、結構形になってきてるかなって。あとは、どういうポジションの人がね、サークルなんだからさ、一人じゃないからさ、だからね、こんな人求めてますよとか、そういうのもぜひねラジオ中にお話しして、でもし 気になるよって、一回参加してみたいよなんていう人いたらね、連絡いただけたらね、いろいろと一緒に協力してね、番組作っていけたらななんて思っておりますけどもね。まあ、そんなんで、あとはね、まあ、昨日お休みだったんですけど、もう家出れねえから、何しようかなと思って。まあ、オナニーするしかねえなと思って。3回抜きましたよ。ラジオある前の日は抜かないって決めてるのに、3回抜いちゃったよね。そのぐらい外出できないってね、やっぱり、こうなっちゃうんだなと思うんだけど。まあね、いい歳して。すごいよね。40も目前にして、普通に休みの日に3回抜いてんだもんね。そんなもんだよ。今、ラジオ聞いている若者たちいるかもしれない。20代とか、10代とか、いるかもしれないけど、全然40とかになっても、1日3回抜くから。安心して。ね、その辺は。もう、何歳になったって、現役ですから、そんなのはね。まあ、使いどころのないチンコですけどもね。もう、一人でね、一人遊びするためだけにね、生えてるね。そんな棒でございますけどもね。まあ、そんな感じでございますな。じゃあ、あとこれだけちょっと伝えておこうと思って。先週、志村けんさんの話をね、したの。で、その時に、間違えてたことがあったので、それだけ修正させていただきたいと思ったんだけど、志村けんさんとコントをする女性の方がいるっていう話してて、その時に俺、浅田美代子さんつったんだよね、その女性の相手をさ。でも浅田美代子さんってさ、さんまさんだよね。さんまさんと掛け合いするので面白い女性が浅田美代子さんで、志村けんさんの場合は石野陽子さんだね。うん、間違ってましたね。大変失礼いたしました。石野陽子さんがやっぱりね、それと志村けんさんのまあやりとりがね、結構面白かったりとかするので、まあそういうのもあったよとかね。あとなんでこれ喋んなかったんだろうと思ったんだけど、けんちゃんラーメンね、志村けんさんつったらけんちゃんラーメン新発売なんだよね。もういつ発売したんだっけっていうぐらい昔に発売されてるにもかかわらず、 CM では絶対けんちゃんラーメン新発売っつって、ずっと新発売なんだよ。そういう思い出もありますし、あのね、けんちゃんラーメンは知ってる人も少ないんだろうな。俺世代とかじゃないとも知らないもんね。若い子たち、何けんちゃんラーメンって思うかもしんないけど、志村けんさんってもうラーメンになるぐらいのブームだったんで、本当にバカ殿いて変なおじさんがいてですね、いろんなのいるわけよ。でけんちゃんラーメンってボールペンが当たるのよ。なんだボールペンが当たるのよってよくわかんないかもしんないけど、ラーメン食って応募券集めて、それで応募すると抽選なのかな、ボールペン当たんのよ。でこのボールペンが仕掛けがしてあって、なんかボタンをカチャって押すと志村けんさんのそのキャラクターがなんか飛び出てくるのよ。そういうのがあって、で、それ、けんちゃんラーメンで、2タイプあったかな？普通のボールペンっぽいタイプと、あと、カード型っていうのかな？カード型で、ボールペンになるみたいな感じのやつがあって。どっちも、ボタンを押すと、カシャッつって、キャラクターが飛び出てくるんだけどさ。うち結構あるのよ。でもなくなったかな？もうないかな？実家帰って、けんちゃんラーメンのボールペン、カードタイプのやつはね、確かね、まだある気はするんだよ。ただ普通のボールペンタイプのものはね、もうなんかなくなっちゃったかなーっていうぐらい。まあ普通に実家の俺のその机のなんだろう、棚というかさ、引き出しか 引き出しに文房具入ってる引き出しあるから、そこを開けば多分ケンちゃんラーメンの付録のね、付録というか応募して当たるボールペンの方が多分あるんじゃないかなと思うんだけどね。いや、ケンちゃんラーメン新発売、なんかよく買ってたな、よく買ってもらってたわケンちゃんラーメン。すげえ好きだったケンちゃんラーメン。美味しさは全然覚えてないけどもね、何かとケンちゃんラーメンだったね、やっぱね。そういう思い出もあるからさ、やっぱし本当に志村けんさん、ちっちゃい頃から本当ね、生活に密接していてっていう話は本当だったんだなってちょっと思ったりもしましたね。まあ、そんなね、まあ、ところでコロナのね、まあ、今週もね、ほんと一色だったんですけどもね、コロナ困っちゃうよね、本当に。明日ですか、4月の7日の、火曜日に緊急なんとか宣言みたいなね、なりますからね。もう国自体が何かを発令するみたいなね、ところまで来ましたから、まあ、どうなるのかって思うんだけどもね、全く私には関係ないかなと。ね、平日はね、もう変わらないですから。普通に混み合った電車に揺られて、で、朝も変わらず仕事して、で、別に早く上がるわけでもなくね、今まで通りと変わらない感じでね、上がってみたいな感じでございますから、何にも関係ないっていうね。で、なんか国がさ、現金給付しますみたいな言ったりするんだけどさ、でもなんかとあるところで見た現金給付の条件っていうのがさ、1ヶ月のお給料の額面が25万円以下の人とかね、書いてあって、俺額面さ25万数千円なんだよね。この数千の差でもらえなくなるのとかって今思ってたりするんだけどね。実際どうなのかちょっとわかんないんで。まあ詳細がね、ちゃんと出たら、出揃ったらね、また一喜一憂しようかなと思ってますけどもね。まあそんなね、ほんとコロナのね、ほんと一週間で、まあどうなっていくんだかちょっとわかりませんけどもね。まあ私はね、関係なく、パルナイト学園ポッドキャスト部のね、新番組構想をね、ちょっと語っていくっていうね、だけのおじさんなんですけどもね。まあ、よかったら、まあ、そういうね、新番組について、こういうのはどうなのとかね、こんなアイデアもあるよとか、で、自分も参加したいよとか、ね、スラックに招待してとか、なんでもいいんでね、よかったらお便りなんかもね、お待ちしてますんで、送っていただけたらと思います。お便りの宛先なんですけども、こちらはね、メールでお待ちしてます。メールアドレスは、radio@doutei.net radio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでね、送っていただけたらと思います。リアルタイムであればね、このラジオ中に喋らせていただきますし、読ませていただきますし、で、まあ、ラジオね、終わった後とか、ね、そういう時に、お便りいただきましたら、次回の放送でね、読んでいきたいと思いますんでね、まあ、どしどしと、ね、メールの方を送っていただけたらと思いますと。それではですね、新番組についてちょっとお話ししていきたいと思うんですけども、まあ、結構考えたんですよ。で、今までね、パルナイト学園ポッドキャスト部について、ちょっとやっていきたいななんて言ったけども、何も結局決まってなくて。で、みんなも、いや、そんななんか何も決まってない中で、どういう風にしてきゃいいんだろうとかさ、どういうスタンスで参加していけばいいんだろうとかね、いろいろあったと思う。なので、ちょっと私ね、一回骨組みを、番組の骨組みをね、ちょっと作ったので、それを元にね、ちょっとお話しして、それで、ぜひね、参加したいよとかって人が増えてくれたら嬉しいなというところなんですけどもね。一応今のところ無料でね、スラックとか参加できるようになっておりますんでね。 まあ気になる方いらっしゃったらね、メールいただけたらと思うんですけども。で、まず、パーソナリティどうしようかっていうところだったんだけど。まあ喋り手がいないラジオなんてね、ラジオじゃないんでね、やっぱりね、喋り手は必要だと。で、いないのかなと思って。その、ラジオで喋ってみたいっていう人。もちろん、俺もね、こうやって長くラジオやってるから、喋れるじゃ喋れる、ね、人なんですけども。ただ、俺出てっちゃったらいつもと変わんないのかななんて思って、まあ別にね、俺出てかなくてもさ、喋りたいよっていう人いたら、その人に喋ってもらって、俺はね、裏方でさ、なんか構成じゃないけどもさ、こういうのどうかな、ああいうのどうかな、つってアイデアとか出したりとか。あとまあそういう、ね、こういう風な構成でいこうかとかさ。で、Q シート作ったからじゃあこれ使って、ね、やってみて、とか。こういう、ね、なんか、お便りなんかこんな感じのお便りとかも、ちょっと、なんか、いいんじゃないとかさ。まあ、よくわかんないけどもさ。まあ、そういうのでいろいろできると思うわけよ。だから俺がパーソナリティやらなくてもね。なんでやりたいよって人いたら、まあ、それがいいのかななんて思ったんだけど。まあ、とはいえ、ね、なかなか話し慣れてる人もいないんじゃないかなっていう意見もあって。だから、最初は、私と、あと、その、パーソナリティやってみたいよっていう人と、二人で、やれたらなって思ってます。なんで、ぜひ、パーソナリティ希望の人、いらっしゃったら、全然、ね、参加してもらえればと思うんですけどもね。で、まあ、それか、まあ、毎回ゲストとして、ゲストをお呼びしてやるとかね。まあそういう方法もあるかなとは思ってはいるんだけども、まあ当分は、その、俺は5つ、パーソナリティやりたいよって人と一緒に、ちょっとやっていくみたいな方向かななんて思っていて。で、慣れてきたらね、俺はちょっと出なくなるとか、そういうのも一つかなと思ったりするんだけど。で、ポッドキャストのカテゴリーなんだけど、一応目指すところは、iTunes ストアのそのポッドキャストの中で、このカテゴリーとかで、そのカテゴリー内の1位を取りたいと。総合の1位は無理だけど、カテゴリー内の1位って取れたりするんで全然。だって、俺のね、この、童貞ネットだって、そのレジャーカテゴリーの中ではね、1位取る時もあるわけよ。全然。だから、カテゴリー1位っていうのは狙えるんだけど、じゃあ、どこのカテゴリーだったら今いいのかなっていう話なんだけど。今、iTunes のトップに表示されているカテゴリーって、アートと、ニュースと、ビジネスと、コメディと、教育と、社会文化、なのね。表示されてるカテゴリーって。で、それ以外のカテゴリーって、一回クリックして、すべてを見るみたいなのして、それで表示させないと出てこないの、カテゴリーが。ということは、トップページに、やっぱり表示されているカテゴリーの中で、そのカテゴリーの中で1位になるっていうのを目指したいなと思って。そうすると、今挙げたね、2、4、6個のカテゴリーの中で選んでいかないといけないんだけど、ニュースとかって、本当に、ポッドキャストのそのニュース、強いんだよね、意外とね。そこには勝てないじゃん、公式っぽいニュースとか出されちゃったら。で、ビジネスはちょっと違うでしょ？で、コメディって言うと、そのプロのさ、芸人さんとかのポッドキャストが入ってきちゃうから、コメディも1位はちょっと難しいなと。で、教育とかっていうと、ポッドキャストですごく有名なさ、バイリンガルニュースみたいなんじゃ、なんか、 英語の、な、英語がちょっと学べるみたいなやつあんじゃない、そういうの入ってくるから1位無理じゃんと思って、で社会文化とかで、社会文化だと個人ジャーナルっていうジャンルがあるんだけど、まあ、そこだったら、まあ、カテゴリーとしてはいいかなと思って、社会文化で1位取れる可能性がなかないなと思って。あと、アートか。アートに関しては、まあ、意外と、いけそうなカテゴリーもあって、カテゴリーとか、その中の小カテゴリーっていうのかな、のもあって、アートもいけそうだなと思って。なんで、まあ、なんだろう、選んでいくとアートか社会文化のどっちかで狙っていこうと、1位をどっちかなと思ったんだけど、いろいろ見てたらアートの中に小カテゴリーで食べ物っていうカテゴリーがあったわけ。それであればさ、食べ物の話をするポッドキャストっていうところでもありかなと思って、でそれだったらね、無限にあるかななんて思ってさ、切り口とかをいろいろ考えればいいんだけどさ、結局例えばだよ、まだわからないけども、あのこれ面白いかどうかも正直わかんないよ。だからあくまでこういう番組構想、まあ一つね、こんなのもどうかななんていうところなんだけど、例えば外食するわけよ私、結構ね、そのなんかなんていうの、チェーン店というかさ、例えば牛丼屋さんだったりとか、あとまあ中華屋さんだったりとかね、まあ定食屋さんだったりとか、まあチェーン店にちょいちょい行くわけよ。だからさ、そのチェーン店のお店とかのレビューをしていくみたいな、そんな放送でも結局このアートの中の食べ物っていうジャンルにはハマってくるわけだから、まあいけるかなって思って、で切り口はね、例えば松屋とか吉野家とかすき家とか中尾とかさ、まあ、牛丼屋チェーンだったらそんぐらいあるわけじゃない、なのでさあ、その中から一個、松屋を、松屋についてだけ語る、そういうラジオ。で、それが第1回とかですね。で、第2回は吉野家とか、第3回は中尾とか。それでもう1回の放送につき1店舗っていうか、っていう感じで作っていくと、まあ、ちょっといいんじゃないかなと思って。まあ、アメトークの〇〇大好き芸人みたいな感じで、ね、僕たちは、松屋大好き芸人ですみたいな感じでさ、同じ切り口をね、だもう松屋について語り尽くす、ラジオと。で、これが、まあ、30分なのか、1時間なのかとかってあるんだけど、普通にオープニングトークして、なんかエピソードトークして、コーナー2つとかやったらそれだけで30分越しちゃうと思うんだよね。なので、でそれがだよ、パーソナリティが1人だったら30分かもしんないけど、2人でやったらさ、まあ倍とは言わないけど 1.5 倍ぐらいはさ行くわけじゃん、時間的に。そう考えると、まあ30分番組じゃなくて1時間番組としてやっていくのがいいのかななんて思っていて、2時間は長いからね、やっぱね、1時間がちょうどいいんじゃないかなと思うんだけど。で、そんなんで、だから、アートのカテゴリーの中の小カテゴリーが食べ物。で、そういうチェーン店とか、そういう飲食店を、まあ、題材とした、それについて、語っていくみたいな、そんなラジオをしていこうかなと思っております。で、まあ、1位狙えるっていうのはね、ほんとここのジャンルぐらいしかないかなと思うんだけど、で、例えばなんだけど、まあ、どういう風な配信 のスパンというか、っていうのも考えなくちゃいけないところなんだけど、できれば、毎週がいいよね。やっぱり。ラジオってさ、毎週じゃん。毎日か毎週かじゃん。隔週とかさ、月一とかってなかなかラジオでないじゃん。そう考えると、やっぱ毎週がいいなーって思うんだよね。せっかくだからさ、その代わり結構大変だよね、毎週やるってなるとね。収録毎週やなくちゃいけないし。そこは2本撮りするかーって話なんだけど。でも1本が1時間のラジオじゃん。それ2本撮りって結構体力削るんだよね。俺もね、10年以上こうやってポッドキャストでラジオやってるけどもさ、結局2時間やって終わるとさ、くったくただもんね。もうボロッボロのカスカスよ。なのでやっぱそれはね、しんどいかなーって思ったりするんだけど、まあね、ちょっと例えばあとは1時間の番組として撮っておくけども、30分30分で前編後編みたいに分けて配信するってなると、まあ1回の収録で2週分撮れるよね。前編後編に分けちゃってさ、それを毎週ね、前編の週、後編の週つってやればさ、2週にわたってね、一つのお店について語れるからね、いいかなと思うんだけど、でもなぁと思って、聞く側としては分かれてるとどうなのかなと思って、先週も松屋だったけどみたいな、今週も松屋かみたいな、まあ、前編面白かったら後編もいいのかななんていうところなのか。でもやっぱり松屋はもう1回で松屋終わらしちゃって1時間で、次はもう日高屋とかね、もう花丸うどんとかね、そういうもう新しいねお店とかの放送の方がいいんじゃないかなーと思ったりするんだけど、だから無理かもしれんけど、俺の中ではできたら1時間番組を毎週全部違うお店でね、毎週で1回ごとでちゃんと違うお店で前後編とかに分けないでやっていけたら一番いいかななんてね思ったりするんだけどさ。で、あとはなんだろうね、まあ普通にお便りとかもねもらったりする感じになると思うので、だからお便りのもらい方が難しいよね。こうやって生放送でやってるんだったらお便りをね生でもらってそれを読めばいいんだけど、いろんな人が関わってくると生放送はできない気がするんだよね。収録になると思うんだよ。録音だよね結局ね、生じゃなくて。録音になった時でそのリアルタイムでお便り来るわけじゃないから、じゃあ第1回で松屋やりました、で次の週にじゃあすき家やりますと、でもすき家の回の時に松屋の感想が来るんだよね。それどうしたらいいんだろうなって思うんだけど、まあまあ最後お別れのコーナーみたいな感じでね、エンディングのコーナーでじゃあこの間放送した松屋についてお便りいただいてますんで読んでいきましょうみたいなところでさ、ちょっとご紹介していこうかななんて思ったりとか、あとはちゃんとねその1話終わったら来週の放送ではスキアを取り上げたいと思いますんでお便りねお待ちしてますよとかっていうことで、まあ一応事前にねスキアについてのお便りももらえると、まあ、そんな感じでちょっとやっていこうかなと思ってるんですけどもね。で、ざっくりとした、流れなんだけど、流れについては、オープニングがありますと。ね。まあ、なんかタイトルコールとかさ、あるわけじゃん。で、オープニングいろいろちょっと喋って、まあ、簡単な雑談とね、お店というか、番組に、の情報だったりとかで、 で、オープニングしたら、ジングル。もしくは、CM。CM 流そうかと思って。勝手に作った CM。松屋だったら、その松屋、俺だったらこんなラジオ CM にするな、みたいな。15秒ぐらいのね、CM をちょっと作って、流すとか。これ一人だとちょっと大変だと思うんだけど、サークルとしてみんなでやるんだったら、なんとかできるんじゃないかなと思って。毎週ジングル作るとか、毎週 CM 作るっていうの。だから、まあそんなのちょっとできたらなと思っていて。本当にそのラジオ番組っぽくできたら面白いかなって思ってて。なんでオープニングあって、CM 入って、で、CM 明けにはお店情報。ね、今日取り扱うそのお店について、まあ最低限の知識というか、一般常識的なところをちょっとおさらいして、で、そこでその後に、各パーソナリティのそのお店のエピソードトーク。何かしら思い出あるじゃん。普通にさ、松屋って言ってもさ、いろんな思い出あると思うの。俺何かな、一番印象的なのが、もう松屋じゃなくても正直いいんだけど、松屋って券売機じゃん。ねえ、吉野家とか券売機じゃないじゃん。やっぱ券売機の先駆けなんだよね。牛丼チェーン店で。で、松屋の券売機で、なんか物買うときって、まあ大体普通は何食べようかなって決めて、じゃあ券売機の前に立って、で、ピコピコ操作して、で、購入すると思うんだけど。昔ね、池袋に住んでる頃ですよ。松屋あってさ、よく行ってたんだけど、たまたまさ、女性が入ってきて、二人組の女性が。で、券売機の前に立ったわけ。普通だったら、何買おうかなってある程度考えていて、それで券売機の前に立って、券を買うはずなのに、その女二人組は、券売機に立ってから相談し始めるの。どれにするどれにするとか言って。これも美味しそうだけど、あっちが良くないっつって。どうしようみたいな。いやいや、券売機だから、と思って。後ろ並んどるから、と思って。まあ、そんなね、券売機の前で、普通に何食おうかみたいなのを相談し始めて、もう何分経ってんだろうみたいな。っていう女二人組が昔いたことがあります。それは松屋でした、みたいな。まあ、そんなさ。まあ、これを一人で喋るとね、こんな感じになっちゃうけど、二人で喋ったらさ、そんな人いるみたいなさ、なるわけじゃん。で、やりとりしつつね、エピソードを、まあ、うまく回していくと。で、二人分あるわけだから、二人分喋って、つって。で、エピソードトークしたら、次ね、まあ、ちょっと、一回、ね、ここでジングルか、CM か入れて、で、その後はもうコーナーですよ。で、コーナー2つ。まあ、1時間あるからね、コーナー2つぐらいやった方がいいかなと思って。で、1つのコーナーが、私考えました。コーナー名、正解、ベストオーダーっていうね、タイトルなんですけどもね、そういうコーナー名なんですけども。なんかさ、まあみんないろんな店通うじゃん。いろんなチェーン店行くじゃん。で、結構行きすぎてさ、なんか行き着くところ行き着いて、この店行ったら絶対これ注文するなみたいなあるじゃん。とか、こういうセットで頼んじゃうよなとか。もう、例えば松屋クロートはさ、みたいな。もうこれとこれをさ、セットにして頼むじゃんみたいなさ。あったりするじゃん。とか、もう、逆にもう、この、王道はこれだけど、もう、俺しかこういう頼み方してねえだろうとかさ。だからね、結局、牛丼と、あと、サラダとか、ね、 一緒に頼むのが、まあ、一番結果的にいいんじゃねえかな、みたいなさ、あるじゃん。牛丼のミニサイズとさ、あとは、普通のサラダとか。ね、そういうのを頼むと、まあ、結果、ね、もう週に2回ぐらい松屋通ってるんだけど、結果これに行き着きました、とかね、あるかもしれないし。で、もしくはもう本当にもう、なんだろうね。うん、こんな頼み方してんの俺しかいねえだろうとか、まあ、そういうのもね、一つオーダーの方法として面白いかななんて思ったりとかして。だから、正解ベストオーダーっていう。松屋だからあんまないけど、例えば、俺最近マック行くのよ。お昼ご飯大体マックなのね。で、マックで今行き着いたところ何頼むかっていうと、マックポーク。あとチキンクリスプ。ハンバーガー。ドリンクはなしっていうね。これ頼むのが結構多いのよ。最近。だからバーガー3つよね。バーガー3つなんだけど、多分410円とかなのよ。で、別に飲み物はさ、職場戻ったらさ、ペットボトル置いたっからさ、それ飲みゃいいじゃん。喉乾かないし別にさ、ご飯食べながら。あんまね、俺ね、水分取らないタイプの人間なのよ。だからさ、全然食事中も水分全然取らなくて平気なのね。だからさ、そういうね、結果、マックで行き着いたところは、俺は、そういうところなのよね。なので、まあ、そんな、ね、行き着きましたよ、みたいな。マックポーク、意外と良くてさ、野菜も入ってるし、あれ野菜って呼ぶのかな？わかんないけど、細切れになったクズ野菜みたいなのがいっぱい入ってんだけど、ね、マックポーク、ベーコンも入って、とかさ、あのチキンクリスプつって。ね、チキンクリスプ売ってんだなとか、この間気づいてさ、で、よく最近頼むんだよね。で、あとやっぱし王道のハンバーガー食いたいよね、と思って。で、ポークとさ、チキンとさ、ビーフなんだよね。三つどもえ。それを食すっていうのが、まあ、最近、もう行き着いたところだね、と思って。あと時間によってちょっと違ったりするからね。17時以降はね、また頼むメニューが違ったりとかさ。今だとね、夜マックがあるからさ。まあ、ダブルチーズバーガーの夜マックか。ビッグマックの夜マックか。まあ、どっちかみたいな。水分は取らないみたいな。感じだったりとかさ。まあ、そんなんで、なんか、ね、この店だったらこういうの頼むよな、みたいなさ。もうこれしかもうないっしょ、みたいなさ。面白いかな、そのコーナー。あんまかな。でもま、一つのコーナーとして、コーナーなんていくつあったっていいんだからさ。で、ね、週によって変えたりとかして。ね、お便りが集まりそうなやつをね、ちょっとやっていけたらなと思ってんだけど。で、他のコーナーとして、二つ目のコーナー。まあ、さっき言った、お客さんいじりじゃないけど、結局、お店に対して迷惑かかっちゃうような番組にはしたくないわけ。なので、そうすると、いじれるところって、もうお客さんしかいないんだよね。店いじったら、店に迷惑かかっちゃうから。だからもうお客さんしかないんだけど、したら、なんか変わったお客さん、見たことあるんだけど、この店で、みたいな。っていうのを、ちょっと募りたいなと思って、コーナー名が、インパクト客ご来店っていうね。そんな、コーナーどうかななんて思って。さっき言ったような、ね、券売機の前で、もう、ずっと、悩んで、ね、相談してる女二人組とか、いうのを見たことあるんですよ、みたいな。いう話もできるし。あとなんかあるかな？昔、変な客とかいたかな？例えば、 ともっととかはいたな、なんか俺が行く時間とかに絶対にいるおじさんみたいな、もう 100% 働いてないよなっておじさんなんだけど、でその人はなんかめちゃめちゃ店員のなんかお姉ちゃんに毎回話しかけてんだけど、お姉ちゃん本当に嫌な顔してんだよねと思って、そういうのもあったりとか、あとなんだろうな、よく見てた客とかいるかな、意外といねえのかな、同じ客遭遇することってあんまないもんね。あと あんな客いたもんね、昔弥生県で、弥生県で俺の目の前に座ってたやつが、あの氷水をご飯にぶっかけてかけてるやつ、かけて食ってるやつがいたからね。なんかいろいろ調べたらそういう風に食べるっていう地方もあるらしいんだけど、俺ん中でそういう食べ方知らなかったから超やべえやつじゃんと思って、なんか弥生県でだよ、弥生県で米何杯もおかわりできんじゃない、だからそのお米だよね、普通のご飯の白米の上に氷水ぶっかけてそれ食ってんだよね、やべえやついんなと思って、とかね、そんな、なんかこんなやつに会ったよとか、こんなやつがいたよとか、そんな話がな、どこかしらあるじゃんみんな。だからコーナーとしてね、ちょっとお便りも送りやすいかななんて思って、とかもあるんだけど、ま、あと普通に、ま、できたらさ、その、なんだろう、食べ物っていう小カテゴリーだけど、その飲食店という切り口にして、結局飲食店のレビューをしたいわけじゃなくて、飲食店切り口にして、くだらない話がしたいだけなのね。だからコメディなんだよね、本当はやりたいのは。だけどコメディジャンルだと1位取れないから、そのアートジャンルのね、食べ物っていう小ジャンルの中でコメディをやると。だからまあなんか面白ければねいいんだよね、別に真面目にお店のレビューをしていこうっていう感じじゃなくて、お店を切り口にしてただ面白おかしくくだらない話をしようよという、そんな感じでやっていきたいなと思ってんだけど、でとはいえやっぱりお店に対しての愛だったりとか、そういう話をしていくのもやっぱり面白いから、やっぱ愛って面白いじゃん、なんか好きとか愛とかってさ熱量があるからさ聞いてて面白いんだよね。なのでまあ普通に他のコーナーとして、あの昔食べたことあるけどもうなくなっちゃった幻のメニューとかさ、もう一回復活してくんねえかなみたいな、そんなのってそれぞれ持ってると思うんだよね、通ってたチェーン店とかさ。だからそういうのを募るコーナーも面白いかななんて思って、俺の中だと大戸屋、俺大戸屋とかよく行ってた時期があって、専門学校の頃なんだけど、で大戸屋で食べるのは大概がもうこれなんだけど、もうないんだけど、バチマグロの竜田揚げ定食ってあったのよ。このバチマグロの竜田揚げ定食がもう最高にうまくて、だからマグロの竜田揚げなのよ。でその上にあれかな、大根おろしなのかな、乗ってた気すんだけど、そんなのがあって、竜田揚げがうまいんだよ。バチマグロの。結構ボリュームもあってさ、これまた復活してくんねえかなーって思ってんだけど、多分一生復活しないんだけどさ、そんなさ、なんかもう食べらんないけど、二度と食べらんないんだろうけど復活してくんないかなみたいなさ、そういうのをなんか少しエピソード絡めてでコーナーとしてご紹介していくとか、 まあ、どうかななんて思ったりとかするんだけど。まあ、今のところね、正解ベストオーダーと、インパクト客ご来店。ね、この二つのコーナーメインでやっていこうかなと思って。で、コーナー終わったら CM、コーナー終わったら CM と。いう感じで、で、最後にエンディングのコーナーで、まあ、お便りの紹介と。あとは、次回のお店の発表。で、総括して、で、できたら、お店の点数を、ちょっとつけたいな、みたいな。食べログの点数みたいな感じのね。食べログだったりとか、まだミシュラン三つ星みたいなさ。そんな感じで、ちょっと、せっかくね、一回一回の放送が、そのお店で単位で切ったりする予定だからさ。そしたらね、このお店は、松屋は何点みたいな。だから、なんか、タイトルが全然決まってないからあれなんだけど、ね。なんか、パルナイト、グルメなんとかみたいなさ。まあ、もう、なんでもないね。パルナイトって名前を入れるのか入れないのかってあるんですごく。だって、ね、ラジオ、パーソナリティが俺だったらいいけどさ。ね、全然違う人がパーソナリティになる可能性もあるわけだから。パルナイトのって言えないもんね、もうね。なので、まあどうしようかな、みたいなところも、タイトルはね、ちょっと考えなくちゃいけないなと思ってんだけど、で、そんなところでさ、点数つけて、みたいな、ことで、やっていくのどうかなと思って、これなら、その、ね、牛丼ジャンルだったら、さっき言った通り牛丼屋さんいっぱいあるし、ハンバーガーだってね、マックあって、ロッテリアあって、モスあって、フレッシュネスあってとかさ、いけるし、で、うどんとかそばだったらね、花丸うどんとか、富士そばとか、あと、ゆで太郎とか、ね、いろいろあるじゃんね、丸亀製麺とかさ。だから、まあそういうのでね、いくらでもあるし、定食屋さん系もね、いっぱいあるよね、ホットモット、まあホットモット弁当になっちゃうけど、弁当だったらね、ホットモットもあるし、オリジンもあるし、あと、ほっかほか亭とかね、あるわけじゃない。で、他にも、ね、中華系だったら、日高屋もあったり、福神があったりとか、来来軒とか、中華食堂一番館とかさ、あったりするし。まあ、いくらでも出したら、キリがないぐらいお店なんてのは、あるもんでさ。で、他にもなんかあるかな。そうか、はい。定食だと、弥生軒。とか、大戸屋とか。あとなんか、昔、大宮にあった。大宮とか、北浦和にあったんだけど、なんか、飯屋、むなしみたいな。知ってる？その、埼玉進出、埼玉っていうか、関東進出してたんだけど、また撤退した気がすんだよね。飯屋、むなし。名前違うかもしれんけど。じゃ、飯屋、宮本むなし。ここも結構昔ちょいちょい行ってた気がすんだけどね。なんか、ご飯食べ放題なんだよね。でもご飯食べ放題って言うとやっぱり、ね、弥生軒。弥生軒のご飯うまいからね。なので。まあそんなね、ところでいろいろと切り口はいくらでもできるかなって思っていて。そうすると、まあ、そんなね、短い回数で終わっちゃうとか、そんなこともないかなと思うから。まあ20回、30回と。最低限続けていけるし。で、チェーン店の、その飲食店、とかで検索すると普通に全国展開してるやつでもねやっぱ何百件みたいに出てくんだよね。じゃあその分できるじゃんみたいな。ファミレスだってね行けるわけでしょ。サイゼリアってなんかガストがあってバーミヤンがあってとかさいろいろあるわけじゃない。バーミヤン中華かななっちゃうけどとかね。びっくりドンキーとかさ なんか何でもいけるもんね。な、そんなんで。まあ、この切り口であれば、ある程度の量が、まあ、量産できて、で、かつ、ランキング1位も狙えて、で、ネタにも困らなくて、しかも、途中途中に CM 入れるじゃん。そのね、例えば松屋の CM 勝手に作って、みたいな。放送したりとかして。で、その枠に、例えば、個人商店のね、CM とか入れてもいいわけじゃない。なんか、ねえ、まるまる、まあ、なんだろうね。もう全然出てこないけどもね。なんか、あるじゃない。そういう個人のね、お店がね。だそういうところの CM とかをね、まあなんか依頼受けて作ってさ、で、流すってことも可能だし、とかそういう、聞く人が増えてきたらね、CM 出す価値もあったりとかさ、してくるかもしれんしねっていうね、ところで、まあそんな感じかな。っていうので、ちょっとやれたら面白いんじゃないかしらってね、ちょっと思ってます。どうでしょうか。で、ぜひね、こんな感じでちょっと今考えているんですけどもね、一緒にやってくれるっていうね、そんな、ちょっとメンバーというか、サークルメンバーね、いらっしゃらないかななんて思ってたりするんですけど、で、まあ俺パーソナリティでまずちょっとやる感じじゃない、なんだかんだでね、一応11年喋ってきてるわけだからさ、最低限できますってことで、まあ私5つもう1人ぐらい、まあ毎週ゲストを呼ぶのか、もしくは普通に変わらずにね、毎週同じ人でね、2人でやっていくとかで、まあ、10回20回やって慣れてきたら、その人にもう番組の方のパーソナリティをお任せするとか、でそういうのも一つかなと思ったりするんだけど、で他にじゃあ何担当する必要が必要なのっていうと、ウェブのさ、ウェブページ制作の担当の人がちょっと必要かなと思っていて、っていうのもまあもちろんポッドキャスト配信するにあたってブログだったりとか解説する感じになってくると思うんだけど、で、そこで、まあ、従来であれば、ラジオの方も第1回、第2回、第3回みたいな感じで見ていくと思うんだけど、一応今回は、そのお店ごとで単位切られてるから、第1回何日放送分とかじゃなくて、第1回松屋の回みたいななるからさ、そういうお店ごとでラジオ聞けたりとかするし、あとは最後に言ったけど、点数つけましょうみたいな話があるんだけどさ、食べログの点数みたいなったり、ミシュランのね、星3つみたいな、星2つみたいな、2つ星みたいな、そういうのもあるから、そういうその点数ごとで、ランキングつけて、その点数を見ながら、ラジオのアーカイブを探すっていうこともできるように、まあできたらいいかななんて思っていて。だから、普通に第1回、第2回とかで聞くっていう人もいれば、このお店だから聞くっていう、〇〇の回っていうので、そういう切り口で聞くっていう人と、あとは、ね、グルメサイトみたいな形で、ランキングがあって、ランキングから聞くのを選ぶみたいな。3つぐらい切り口変えて、で、アーカイブを、視聴できるようにしたいななんて思ったりとか、するんで、まあ、できたら、そういうウェブページ作るの詳しい人とかに、ちょっと手伝ってもらえたら嬉しいな、みたいな、ところだったりとか。あとはやっぱり、毎週、その CM を作るじゃない。下手したらその、4つぐらい CM 作る可能性もあるわけ。まあ、さすがにそんな作んねえか。 ジングルだったりとかをね、作りつつ、2回ぐらいね、同じ CM 入れればいいから、とか思うけど、でもなんだかんだ15秒とか30秒の CM でも、1本作るの結構めんどくさいんだよね。それが毎週になってくるじゃない。しんどいところもあるから、そういう音声加工技術というか、まあそんな難しいもんでもないと思うんだけどさ、Mac だったらさ、ガレージバンドとか使ってさ、それで、ね、収録で撮ったその音声、CM の音声を、ガレージバンド上で音楽乗せてみたりとか、効果音入れてみたりとか、まあ、そんなんでね、ちょっと作ってみたいな、みたいな。そんな人いたら、ちょっとね、作ってもらえたりとかすると、ありがたい。ウェブ担当と、そういう、素材作りというか、まあ、あと、その、音声ファイル作んなくちゃいけないからね、ポッドキャストだから。だから、音楽とか、音声とか、そういう機材周りとか、そういうのをちょっと詳しい人とか、興味あるよっていう人、いたら、ぜひ、参加してもらえるとね、そこで、元のその収録したところの音源データはあるわけだから、それをちょっと加工して MP3 ファイルにしてもらってみたいな。とか、その CM とかね、その音源を渡すから、それを元にちょっと CM っぽくね、ちょっと作ってもらっていいですかみたいな。だったりとか。なんかそんなんで、そういうメンバーもちょっといてくれるとすごく助かるなみたいな。で、あとは構成だよね。まあ構成つってももう流れは決まってるから大体。だからあとはそのまあエピソードトークもしなかったらね、そういうのをちょっと考えてもらったりとか、あとはまあ読むお便り。これ読んだ、この順番で読んだら面白いよとか、あとは、各コーナーへのお便り、なんだけど、最初のうちってなかなかお便り来なかったりするじゃない？だから内部の人がね、お便りを書いて、それをパーソナリティが読むっていうのもね、まあなくはない話なんでね、人気がない頃はね、やっぱり、お便り少ないですから。なので、そういうことも、ちょっとやって、スタッフの中からね、お便りを送るみたいな。まあそういう企画構成とか構成作家の人が、やっぱり面白い話出てくると思うから、ね、経験もあると思うんで。そういうところで構成作家の人っていうのもちょっといていただけるとありがたいなと、思ってたりはするんだけどさ。そんな感じでさ、で、まあ他にもね、多分いろんなポジションというかあると思うんだけど、できる限りなんかみんなの負担というか、一人に負担かかると結構辛くなってくるじゃない、やっぱサークル活動とはいえ。だからできる限りなんかいろんな人に関わってもらいつつ、そんなに負担が一人にねかかんないような感じでうまくやれたらねいいんじゃないかなってちょっと思ったりとかするんですけど、あとはね、そうだな、まあそんなところかな。で、あとちょっとアイデアとかいただいたりとかしたんだけど、まあ一回一回ね、そのお店で区切っていくんだけど、まあたまにスペシャルウィークとか10回に1回とか、ね、牛丼が出揃ったからみたいな、牛丼チェーン出揃ったから牛丼チェーンの中でみたいなさ、今日はテーマ牛丼ですみたいな。で、これまでね、5つとか牛丼屋さんご紹介してきましたけどもみたいな、その中からのつってね、この部門ではこれが最高みたいな、なんかで吉野家の方がバランスはいいけどみたいな、松屋の方が 米がいいみたいな。いや、実は違うんだけど、松屋の米はちょっとパサパサしててみたいな。油の吸収がいいんだよね。ほんと、牛丼食べるためだけに生まれたような米を使ってるからさ。だからそういうね、なんか、米に関しては、じゃあ、松屋に軍配が上がりますみたいな。とか、それ面白いのかな？全然面白くねえかもしんねえけど。でもなんか、そういう、お店単位で切っていったものに対して、スペシャルウィークで、その、メインとなる食材、食事とかっていうので、切り口変えて、スペシャルウィークでやっていくとか。っていうのも、ちょっと面白いかなとかね。あとは季節限定メニューとか、新発売のメニューとか出たら、それについてもちょっと触れたりとかね。そういうのもいいんじゃないですかみたいな意見があって。なるほどなと。そうすると、例えば、松屋やって、1時間喋って、で、数ヶ月して、新商品とか出て、ね。そしたら、松屋、第2回みたいなさ。さ、そんなんでなんか、何回か、同じお店も、まあ、出していけるかなと思うわけよね。で、そうするとさ、さっきチェーン店100店舗以上ね、全然全国区のやつ出てくるって話だったんだけど、まあ、多分3週ぐらい同じ店できるんだったら300回できるじゃない。だから、意外と、できるんじゃないかなと。回数はね。なんか途中で、もう、語るお店ねえなとかっていうのはならないんじゃないかなと思ってるんで、長く続けようっていう、やっぱりね、せっかくやるんだから、長く続けたいなっていうのはあるんだけど。だから、まあ、そういうこともできそうかななんて、ちょっと思ったりとかしておりますよと。まあ、そんなところかな。で、あとは地方にしかないチェーン店とか、あると思うんだけど。で、そういうところには出張しに行ってね、そのチェーン店でご飯食べるとかね。そのあると思う。ご当地のあるじゃない。なんか、沖縄のハンバーガー屋さんみたいなあるじゃん。なんか、名前わかんない。A&W みたいなさ。とか、なんか、北海道だとインディアンカレーみたいな。なんかそんなあるでしょ。とかさ、そういうのもあるから。まあちょっとね、そんな地方チェーン店を、まあスペシャルウィークの時にチェーン店巡ってみるとかってのももしかしたら面白いかもしれないし。で、そうすると、さらに、その、このラジオとかのね、リスナーとか、あとは、まあ本来でその、グルメ系の、食物系の、ポッドキャストやって、そこでね、聞いて、初めて聞いたよっていうリスナーの人とかもいると思うからさ。で、その人がどこに住んでるのかにもよって変わってくるけども、例えば、ね、名古屋とか、だったらさ、で、名古屋のローカルのお店とか俺わかんないからさ、そしたら、ローカルのお店とか知っているリスナーがね、参加してもらって、で、その会はゲストでね、その人が、名古屋のそういうチェーン店について少し語るみたいな。でもできるから。ちょっとリスナー参加型というか、っていうのもちょっと考えていけたらいいななんてね、ちょっと思ったりしてますけどもね。まあ、そんな、ところでしょうか。まあ、だからこんな感じよ。大して骨組みできてねえかな。でもまあまあ、流れだったりとか構成だったりとかこんなもんですよ。で、あとは、パーソナリティをちょっと募り。まあ最初もしかしたら俺一人でやるかもしれないけどもね、手挙げる人はいなければさ。で、たださすがに、もう、ジングル作ったりとか、CM 作ったりとか、なかなかね、 一人だと辛い部分もあるから、そういうの得意だよとかっていう人いたらね、その音源作るの得意だよとかね、いう人いたら、ぜひ力貸してほしいなっていうところと。あと、ウェブ制作、ね、ウェブページ作るの担当の方とかね。まあそういう、あとはまあ普通に言ったら、まあディレクターがいて、プロデューサーがいて、ミキサーがいて、構成作家いて、AD がいるみたいな。そういう、なんかそれぞれのポジションを持っていて、やれたらそれもそれでいいななんて思ったりするんだけど。まあ、そんな感じでございます。よかったら、で、その後、普通のね、飲食店のチェーン店終わったら、居酒屋チェーンとかも行けるからね。全然食べ物だからさ。とか、そんな、いいんじゃないかなって、思ってますけどもね。どうなんでしょうか、ね。まあ、そんなわけで、今日は、謎な、ね、スペシャルウィーク、この、パルナイト学園ポッドキャスト部の新番組の構想スペシャルということで、だからなんとか今言ったラジオ、いや面白くないかもしんないよ、正直面白くなったらいいなと思ってますけどもね。だからそれをさ、ぜひやって、すげえ家の近くが救急車通ってんだけど、大丈夫か？ピーポーピーポーすげえなってんだけど。まあいいでしょう。もう良くないけどもいいでしょう。そんなんでさ、ぜひ、アートカテゴリー1位を目指し、ね、本格指導していきたいなと思っております。まあね、今もその不要不急でさ、外出れないじゃん。休みの日。だから家の中でできることって考えたときに、この新しいポッドキャストを作って配信するとか、サークルでポッドキャストを作るとか、しかもオンラインだからね、実際に会ってじゃなくてオンライン上でそういう活動をするっていうところなんで、まあちょうど時代にも合ってていいんじゃないかなって思ってますんで、もしなんかどんな形でもいいんで参加したいよっていう人いたらさ、ちょっと声かけていただけるとね、嬉しいなと思っております。で、声のかけ方はね、全然、このラジオの、お手紙と一緒で大丈夫なんで、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでね、送っていただけたら、スラックの方にも招待いたしますし、ね、ぜひぜひ、ちょっと一緒にね、サークル活動していけたらなと思っておりますんでね、よろしくお願いいたしますと。じゃあそんな感じでございます。意外と眠くなってきましたね。最近ダメだね、ほんとおじいちゃんになってきちゃったのかな、なんか眠くなってきちゃうのがあります。なんだろうね。やっぱ仕事疲れてんのかなぁ。うん、そういうのあると思うね。で、あとちょっと、花粉症の薬を今日飲んでないので、なんか喉がもう、切れそう。ね、血が出そうな感じしてんで、ちょっと水分をちょっと補給させていただきます。ね、本当はラジオ中にそういうの良くないんだけど、ちょっとさすがに危ねえなと思って、ちょっとね、先に、むせちゃう前に、咳込んじゃう前にね、ちょっと補給したいと思います。ちょっとお待ちください。うん、こんなね、フリーダムだね今日ね。ラジオ中にさ、もう10秒ぐらい無音とかさ、完全放送事故だからね。まあ、それができるのもね、ポッドキャストのいいところなのかもしれませんけども。ちなみに今飲んでいた、飲み物なんですけども。セブン&アイプレミアム、乳酸菌入りフルーツオレ、すっきりした味わいっていうね。ペットボトルの 1.5 リットルの、まあ、飲み物なんだけど、これ意外と売ってないのよ。 うちの一番近いセブンイレブンには売ってないのよ。二番目に近いセブンイレブンには売ってるの。これ美味しいんだよね。ほんと、乳酸菌入りフルーツオレ。ペットボトル 1.5 リットル。これね、ぜひね、見つけたらね、飲んでもらいたいんだよね。ほんと、美味しいよ。いい商品。ね、ぜひぜひ、ちょっとご紹介したいなと思って。ね、そんな感じでございますけどもね。じゃあ、もう、あともう普通に話していこうか。ね。なんか、スペシャルウィークでもなんでもなかったなっていうね、ところでございますけど、じゃあ、今週あったお話、いろいろしていきましょう。あれですよ。念願の、まあ、それこそスペシャルなんじゃねえかっていうところもあるけども、念願のですね、YouTube のチャンネルに広告がつけられるようになりました。ありがとうございます。パチパチパチパチ、ありがとうございます。いや、長かったね。もう、今年の1月とか12月とかには、そのチャンネル登録者数とかも基準に達していて、で、いつ、ね、承認が降りてもおかしくない状態だったにもかかわらず、ここまでずーっと広告のね、審査中みたいな感じになってたんだけど、ようやくね、審査が通りまして、で、広告が貼れるようになりました。これで私も、マネタイズができるようになりましてね、ようやく、ちょっと YouTube のね、動画の方も頑張って撮っていかなくちゃなって、そんな風にね、ちょっとね、思っておりますけどもね。ただ、これまでアップしてきた動画、もちろんこれにも、広告貼れるんだけど、やはりですね、懸念していた通り、童貞ネット絡みの動画、だ加工音源のラジオとかね、童貞ネットって入ってる、タイトルに入っちゃってるやつとかは、広告がつけられません。やっぱアダルト認定されちゃってんだろうね。だから広告がつけられないって言うと、あとは、ベイプ系ね。ベイプも広告がつけられません。なので、広告つけられるのは、まあ、普通に作ってた動画だったりとか、ね、辛いラーメンシリーズとか、あとは断捨離動画とか、まあ、ああいうのにはつけられるんだけど、他のには、その、童貞ネットって、なんか、タイトル入っちゃってるものに関しては、広告が基本的につけられない、という感じでございます。ただしね。なので、いち早く、このラジオをね、童貞ネットという名前ではない、新しいラジオにちょっと生まれ変わらせないとね、ちょっと、マネタイズできないな、なんてね、ことが、ちょっと今起きている現象でございますね。なんでどうするのはいいんだろうねと思うけど、まあ次の第600回の超スペシャルウィークの時にそんなね発表しようかななんてねちょっと思ったりとかするんだけど、ラジオネームじゃなくて、ラジオタイトルを変えるとか、ね、童貞ネットっていうものはもう第599回で終わりで、とか600回で終わりで、次の601回から新しい名前のラジオちょっと展開していくとかね、まあ、そんなこともちょっと考えておりますので、この辺はね、あと10回分終わった後ね、第600回のラジオの方でね、発表していきたいなと思っておりますけどもね、どうなることやらっていうね、まあ、そんな感じで、で、昨日一昨日と YouTube ライブやったのよ。でそこで、まあ、広告がちょっと入るわけだよね、 YouTube ライブでもさ。そしたらさ、ちょっとだけチャリンとしてたよ。つっても2日間やって100円いってないですよ。なんだけど、まあお金に少し変わりつつあるっていうところで、 まあ、今年のね、私、抱負というか、っていうのは集大成っていうね、抱負をずっと掲げていましたから、ようやくここからね、これまでいろいろマネタイズだマネタイズだってやってきて、何にもうまくいかねえってなってたけど、ようやく集大成としてね、マネタイズがちょっともしかしたら実を結ぶんじゃないかなと思ってますんで。なので、ちょっとね、もうちょっと頻繁に YouTube ライブをやっていったりとか、ね、パズドラ動画やったりとか、もできるし、で、普通の雑談放送でもいいし、酒飲み放送でもいいし、やってったりとか、あとは、まあ、断捨離動画を再開するとか、また、なんか、面白そうなね、ものがあったらご紹介するとか。まあ、そんなのをね、ちょっと、やっていかないと。せっかくね、広告載せられるようになったんだからさ。まあ、この辺でね、一つ、またやっていきたいなーなんて思っております。前ね、無職の頃はね、ちょいちょいと動画出してたんだけどさ、やはり仕事始まっちゃうとね、忙しくて。忙しい中でもね、断捨離動画だったら毎日出せっかななんて思ったけど、もう意外と捨てるもんがねえ、みたいな。あとさすがに、仕事も忙しくなってきちゃって、アップしてる時間もないみたいなところもあってね、やめてしまいましたけどもね、また再開するのも一つかななんて思っておりますね。で、あとは今週のお話なんですけど、これがスペシャルかな、本当は裏スペシャルなんですけど、仕事を、仕事をっていう表現もあれなんだけど、先日仕事終わりあたりにですね、上司にね一言言いましたよ。ちょっと今すぐって話じゃないんですけど、転職を考えてまして、いう話をしました。で、まあ、いろいろとね話し合いをした結果、まあ、今結構なんだろう、営業寄りの仕事をしてたりするんだよね。事務員ではあるんだけど、営業寄りの仕事とかも結構してるから、だからそれを一回ね、事務員さんの仕事にちょっと戻しつつ、あと、時間の方も、一旦ね、その、夜遅くまで残業しちゃってるところあるから、定時で上がるとか、ね、そういうところも、ちょっとやっていこうかって話になって。で、それで、やっぱりそれでも転職考えるんだったらあれなんだけど、っていう話になって。じゃあ一旦それで、つって。話で、いろいろと、その労働環境が変わるかなみたいな、状態になってきました。とはいえ、ね、定時で上がってって言われるんだけど、まあ、上がれるわけもなくさ。だって、やってることは変わってないからあんまり。なので、当分、まあ、少しずつね、変わっていくかなと思うんだけど、まあ、急には変われないからさ。で、そんなんで徐々にね、早く上がれるようにしていって、ね、手持ちの、まあ、なんかいろんなね、お客さんの案件だったりとか。お客さんの案件とか事務が持ってるべきものではないからね、やっぱね。営業担当が持ってるべきものだからさ。だから、まあ、その辺もね、一つ一つ完了させていって、終わったらね、もうそっから増えることはないという想定で。で、事務員さんの仕事をメインでやっていくという感じになっていきそうなんですけどもね。まあ、どうなんでしょうかね。まあ、コロナの影響もあるから、まあね、明日いろんな宣言とか出るでしょ、非常事態のさ。まあそうしたらうちのね会社自体もね、どういう風に対応するのかとか、まああったりすると思うんでね。まあまあ来週放送の時にね、私どうなってるかちょっとわかりませんけどもね。まあそんな感じで、まあ一応 ね、スペシャルウィークなんでね、プライベートもそうだけど、ね、仕事面でも少しね、変わったことしなくちゃっていうところですからね、少し、まあ、違うね、流れを、まあね、やっていかないといけないですからね。なので、しっかりと言うべきか言わないべきかすげえ迷ったんだけどさ、すごいその日なんか暖かい感じだったの。気温がじゃなくて会社の雰囲気というか、だから俺このタイミングで言うのはあんま良くねえなーと思ったんだけど、ただやっぱり早めに言っとかないとっていうのもあったのと、やっぱ3月はさ、そのね、不動産業界繁忙期でさ、みんな忙しくてさ、でね、やっぱり売り上げの予算とかもあったりするじゃない。達成するためにみんな頑張ろうよって士気が上がってるところでさ、やっぱそこで、いや実は私って言うのもね、良くないななんてやっぱ思っててさ、3月終わるまではやっぱし待とうと思って、で4月入ったからさ、その時点でそのタイミングでちょっとね、今回言ってみましたけどもね、まあどうなるか分かりませんけどもね、ただまあ不動産辛いよね、結構ね、やってみて分かったけど、でね、営業の仕事もね結構やったから、まあそれで分かるところもありますけど、やっぱなかなかね、肌に合う肌に合わないはあると思うよ、不動産って。なのでね、ちょっと私にはちょっと荷が重いかな、なんか不動産の仕事ってっていう感じはしてますから、ちょっとね、違う仕事なのか何なのか分かりませんけどもね、まあ、仕事はちょっとマックスで9月かな、9月の半ばに入社してるから、まあちょうど1年やれたらいいなと思ってますけどもね、マックスで、それ以降はさすがにちょっとなって思ってますけど、まあそんなところでございます。だからまあね、半年間やってきてうだうだうだうだ毎週言ってましたけどもね、ようやく一応ね、上司の方にはねポロッと話をしましたっていうところでございます。なのでね、ほんと今後は定時に、まあ、上がる方向になっていくので、そういう時間もねできるからね、その分 YouTube へのね動画とかもね、毎日撮ってアップすることも可能かもしれませんから、そしたらねいいですね、せっかく YouTube もね広告つけられ なりましたから、なんかいいタイミングでいろんなことが重なってきてんな、なんて、やっぱり集大成だからね今年ね、いいんじゃないかなと思っておりますけどもね。であとはですね、まあ、せっかく YouTube の話したので、最近見てる YouTuber の話しようか。珍しいね、最近ハマってるというか最近よく見る YouTuber の動画なんだけど、やっちくんチャンネルっていう、やっちゆうすけさんっていう人のチャンネルで、一応やっちくんチャンネルって言うんだけど、面白いんだよね。クレイジービーの、山本キッドのりふみさんのいたジム、クレイジービー、あってっかな。の、そこにいる、その、総合格闘技の選手なんだけど、八千祐介さんって人で。で、この人のチャンネルが、何が面白いかっていうと、ここ最近、なんかすごい面白いなと思ってて。ブルース・リーの格闘技、あんじゃん。ジークンドー。このジークンドーの先生を、ゲストに呼んで、それを習うみたいなね。いう回があって、それちょっと人気シリーズだったっぽくて、もう5回とか6回とかやってんだけどさ、これが普通に面白くて、なんだろう、八千祐介さんのことが好きでも好きじゃなくても、 うん、このジークンドー、うん、の、なんか凄さっていうのがすごい伝わってきて、普通にそれだけでも面白いんだけど、ただ、まあそうなんだな。この八千雄介さん自体も結構いい人っぽくて。で、見ていてやっぱり、楽しそうなんだよね。とか、そんでもあって。この、格闘技もね、私、意外と好きですから。八千雄介さんのやっちくんチャンネル。ちょっとおすすめです。G 君道の回。4回、5回あるんで、それ見てもらうと面白いかなと思って。で、他にも、いろんなね、格闘技に関することとか、の動画やってるたりするので、面白いかなと思いますけどもね。ぜひぜひ、八千雄介さんのやっちくんチャンネルをね、G 君道の回、チェックしていただけたらなと思っておりますよと。で、あとはですね、そうだね。あ、そう。これやっとかないといけないんだよ、先に。もう、時間来ちゃうからね。もう普通のラジオじゃん、今日ね。スペシャルでもなんでもないね。そんなんで、もうちょっと、目がシパシパしているので、ちっちゃい文字がなかなか見づらいんですけども、文字を見ながら喋ります。何を喋るかというと、2020年、冬アニメの、最終ランキングを出していきたいと思います。ちょっと飲んでもいいかな。もう今日飲むわ。ね、今日この乳酸菌入りフルーツオレオを飲みながらやるわね。失礼します、本当にね。かつてこんなに自由にラジオをやってた時があったのだろうかって思いますけどもね。まあ、そんなんで、こちらが2020年冬アニメの最終ランキングなんですけども、一応ね、1話とか2話見たタイミングでランキングを一回全部出しましたよ。その時の1位が推しが武道館行ってくれたら死ぬ、2位がドロヘドロ、3位がランウェイで笑って、4位が異種族レビュアーズで、5位が痛いのは嫌なので防御力に曲振りしたいと思います。で、6位が恋するアステロイドで、7位が群れなせシートン学園で、8位が配給で、9位がペットで、10位がマギアレコードとなっておりました。まあ、これがですね、どう変わったかという話なんですけど、正直、今期その1話切りとかもあるけども、見た番組数としては32本見てますね。で、その中でなんだけど、もうね、やっぱり1話で切っちゃったりとか、そんな作品もすごい多くて、例えばもうこの辺名前だけ読んでくけど、第32位からいこうか。32位、僕の隣に破壊神、暗黒破壊神がいます。31位、フランダラ。30位、ネコパラ。29位、自爆少年花子くん。第28位、宝石商リチャード氏の鑑定、謎鑑定。第27位、商売ロックマシュマイレッシュ。26位、理系が恋に落ちたので証明してみた。第25位、この辺からだね。正直32位から26位までとか25位までかっていうのはもう何でもない。 もう全部同列よ。で、こっからもう一応同列なんだけど、まあ一つね、ちょっとご紹介していきますけど。第25位がヘアキャン。24位、群れ出せシートン学園。23位、オーバーフロー。で、22位、もうここ22位で出てきます。マギアレコード。ね、魔法少女マドカマギカガイデンですね。マギレコがもう22位とかになってますね。で、21位、インディニットデンドログラム。見てるけどね、別に面白くもなんともないんだよね。で、21位、とある科学のレールガン T。 これ途中で止まっちゃってんだよ俺ね。だから、まあ、正確なランクになるかちょっとわかりませんけどもね。とある科学のレールガン T は、まあ、ちょっと気になってはいるのでね、引き続きね、見れてない回に関してはちょっと見ていきたいと思うんだけど。で、もうこの辺から出てきますね、もう。第19位。異種族レビュアーズ。第18位、ドロヘドロ。ドロヘドロはさ、面白いんだけどさ、結局途中で止まっちゃってんだよね。見てないのよ。だから評価がちょっとできていないのもあります。で、第17位、ダイヤのエース。第16位、異世界カルテット。この辺まではもう、まあ正直、まあ、純不動ではありますけどもね。で、この辺から、いいかな。第15位、夏ナグ。意外と良かったね。本当になんか5分とか10分アニメなんだけど。キャラデザーとかもいいし。あと、まあ、ストーリーもね、ちょっと少し謎が謎みたいなところも少しあったんだけど。でもなんか、まあまあ良かったよね。もうそのレベルの感想なんだけどさ。あと14位、僕のヒーローアカデミア。第13位、ハイキュートゥーザトップ。で、ここで出てきます。第12位、ナンバー24。ラグビーの、アニメなんだけど、結構面白かったね。今最新話がなかなか放送できなくて、再放送をね、うまい具合にね、ちょっとなんか声優さんのレコメンドを入れたりとかね、あ、そんなんで配信してますけどもね、ナンバー24は普通に面白く見れたりするかなと思ってます。で、第11位がダーウィンズゲーム。第10位がソマリ。ソマリってなんだっけ。ソマリと森の神様だね。で、第9位が井戸。井戸はなんだっけ。井戸インベイデッド、です。で、こっからかな。からがちゃんとしたランキング。もうこれまではなんかもう全部同じね、同じランキング全員一緒でそれでいいみたいな感じになってる。で、こっからはね、一応入れちゃんとランキングなんですけど、第8位、恋するアステロイド、ですね。動画工房良かったですね。特になんか恋するアステロイドロスになるかっていうと、そんなことも全然ないんだけど、でもまあまあ良質なね、動画工房のいい作品かなと思うけど、まあ、特にそこまでムーブメントになるかっていうとそういうわけでもなく、まあまあ毎週見てましたけどもみたいな感じかな。で、意外とこんなところに入ってきます。第7位、7分の22。 あの、アイドルものね。あの、秋元康さん、プロデューサーの、ね、7分の22っていう、まあ、アイドルグループがいるんだけども、それのね、アニメ化です。よかったよ。意外と。あの、各キャラもね、ちゃんと掘り下げて、放送してたし、他にもなんか、やっぱり、アイドルものの、その苦悩と葛藤と、そこからの、また、成功と、そういうのはね、すごいいっぱいあってね、ちょっと面白かったね。そんなんで、それが、第、7位か。で、第6位が、ちはやふる、3かな。で、第5位、ランウェイで笑って。アニメ版も結構やっぱり面白かったね。うん、いいと思うわ。そんなんで第5位でした。で、第4位。これはペット。ペットは結構面白かった。おすすめかって言われるとちょっと何とも言えないけど、あの手のツインエンジンの作品というか、ツインエンジンっていう制作会社かね。の作品って、いいんだよね、やっぱね。最近のバビロンとか。その前だとなんだろうね、刻々とか。あれツインエンジンかな。刻々とか、バビロンとかペットとか、あの辺、なんか、絡んでる会社一緒なんだよ、確かね。なので、うん。やっぱこの辺面白いかなって思いますけどもね。で、あとは第3位。3位が、痛いのは嫌なので防御力に曲振りしたいと思います。です。普通に面白かった。あの、良作だね。ただただ、異世界転生とかってわけでもなく。ただ、その VR のゲームをしているだけ。その、素人の初心者ゲーマーのメイプルちゃんっていう子がその VR のゲームしていくんだけど、初心者ゆえになんかもう痛いのが嫌だから防御力に曲振りしていった結果とんでもねえことになっていくみたいな、そんな初心者だから、初心者じゃなかったらそんな風にはやらんだろうみたいなっていうのをいっぱい繰り返し、なんかどんどんどんどんメイプルちゃんが強くなっていくみたいなね話なんだけど、意外と面白くてね、おすすめですね。で、第2位はバンドリサードシーズン、ここに入ってくるんだっていうところなんだけど、バンドリめっちゃ面白いよ、今。あの、第1期、第2期、正直そんな面白くないです、バンドリ。だって、まだバンド始めたばっかりだったりとか、あと、なんかいろんなバンドがね、出てきたりとかさ。第1期、ファーストシーズンは、もうほんとバンドリの結成の話。だから、まだまだ、ね、熱くもないんだけど。で、バンドリのセカンドシーズンは、そのバンドリのね、出てくるポッピンパーティーっていうさ、主人公の所属するバンドがあるんだけど、そことやっぱ絡みのある他のガールズバンドとかが結構出てくるんだよね。それがセカンドシーズン。で、サードシーズンは、もう一個バンドが新しいの出てきて。で、これがレイズアスイレンっていうさ、バンドなんだけど、略してラスって言うんだけどさ、このラスの話が中心になってくるのね。これが、良くて、そのバンドリのセカンドシーズンの終わりの方に、ロッ ックっていう女の子がいいんだよ。メガネかけてて、ギターが好きな、なんかちょっと引っ込み思案っぽい女の子がいいんだけど、この子がメガネ外してギター弾くとすげえんだわ、みたいな。そういう学園祭で、ちょっとポッピンパーティーが、学園祭で演奏するはずだったのに、ちょっとトラブルがあって、演奏できなくなりそうになっちゃってて、そこで間を持たせるためにロックが一肌脱いで、ちょっとギターのね、ソロでね、その間を持たせようと したんだけど、それをレイザースイレンのプロデューサーの女の子がたまたま動画で見かけて、で、ロックをさ、スカウトするんだよね。で、ロックはレイザースイレンに加入していくのかどうなのかみたいな、やっていけるのかどうなのかみたいなとかさ、なんか本当に一期はポッピンパーティー、二期はいろんなガールズバンドで、もう三期はレイザースイレンみたいな感じになっててさ、この三期が面白いんだよね。毎週楽しみにしてるバンドリオなのでおすすめでございます。ぜひ一期から見ないとわけわかんないと思うから、まあ一期から見てほしいんだけど、全然見れると思うよ。バンドリ意外とやっぱり頑張って作ってる、うん、ブッシュロードが一番推してるね、コンテンツってだけはあるなって思うので、ぜひあのバンドリファーストシーズン、セカンドシーズン、サードシーズン見てもらえたらなと思ってます。だそれ以上にこれが一番良かった、第1位推しが武道館行ってくれたら死ぬ、これだね、今期ナンバーワンだと思います。まあやっぱり1話見た感想だけでね、この推しが武道館行ってくれたら死ぬ、通称推し武道なんだけど、推し武道、やっぱ1話見て、あーこれ面白いなって思った、この直感は間違いなかったなって思って。で、結果、ね、すべて見ても1位変わらずかなと思うので、まあ、正直、今期、どれ見たらいいのって、まあ、今 Amazon プライムとかでさ、まあ、見れたりするじゃない。で、コロナの影響で外も出れないからアニメ見るぐらいしかないよって、なった時にどれ見たらいいの、この2020年の冬アニメなった時に、ちょっとどこで配信してるかわかんないけど、この推し武道ね、推しが武道館行ってくれたら死ぬとバンドリ、あとは痛いのが嫌なので防御力に曲振りしたいと思います、まあ、この3つかな、この冬は。うーん、正直で、あと時間があったりとかするんだったらペットとかランウェイで笑ってとかちはやふるとか7分の22とか見るのはいいかなと思うけど、まあ正直この3つね、推しぶどうバンドリサードシーズン、痛いのは嫌なので防御力に曲振りしたいと思います。まあここを押さえておけば、この2020年の、まあアニメ、まあ、ここはね、まあ、いいんじゃないかしらと思いますんで。ぜひぜひ、推し武道、ね、バンドリ、うん、いいね。うん、この三つは今期良かった、本当にね。なんでおすすめなんでね、良かったら、この、まあ、コロナでね、外、なかなか出れないですから、家でね、ゆっくりと、こういうアニメを見るっていうね、時間を作るのもね、とてもいいんじゃないでしょうかっていうお話でございましたと。
トーテネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほどときましたからお別れのコーナーしていきたいと思います。 お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、読めてないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思うんですけども、他ね、今日喋りたかったことなんですけども、そうだね。あ、そう。映画見たんだわ。ね、映画の話すればよかったね。飛んで埼玉見ましたよ。やっぱり、ね、外出できないからさ、Amazon プライムビデオの方でね、飛んで埼玉が出てましたからね、それをね、ちょっと見てみましたけどもね、やっぱ、埼玉に住んでる人には、まあ、いろいろわかる話、も多くて、面白かった結構ね、あ、そんな感じ。そんなんで終わっちゃうのと思って。だからやっぱさ、関東に住んでる人しかよくわかんない話だよねと思うんだけど、でもあの例えばね、東京が1位よ、関東で言ったら。で2位はあの神奈川よ。これはもうしょうがないと思ってる、埼玉県民も、まあ元埼玉県人もね、思ってんだけど、千葉とかは正直、千葉と埼玉だったら埼玉勝ってると思うわけ。で、千葉も多分そう思ってるわけ。千葉と埼玉だったら千葉勝ってると思うっつって。完全にお互いライバルなんだよね。第三の国、その、関東第三の国として、東京、神奈川、その次は、うちだと。ね、お互い思ってんだけど。でもそんなさ、なんだろう、埼玉と千葉が手を組んで、それで東京を倒すみたいなさ、まあ、そんな話だったりするんだけどさ、やっぱね、その埼玉ダサい玉とかね言われているし、だからもう埼玉県人はね、もうクソだみたいなことを言われてるわけ。でもそこからね、埼玉県のその反乱というかさ、っていうのがちょっと起きていくんだけどさ、まあ意外と埼玉のちょっとした小ネタとかもね多かったりとか、まあただなんだろうね、そこまで、そこまで埼玉独特の話があったかっていうと、まあもちろんね、十万石まんじゅうのやつが流れたりとかね、あと山田うどんがちょいちょい映ったりとか、まあそういうのもあって、あ、埼玉結構ね、あとナックファイブとかね、いろいろあったから、まあそう考えると結構あんのか、意外と埼玉愛溢れたね作品だったかなと思うんで、まあ今ね、Amazon プライム話題作が結構ね見れるようになってますからね、まあこの機会に飛んで埼玉ね見て、一緒にね埼玉県人のねあの変なポーズちょっとしていけたらなと思いますから、今後俺写真撮るときとかね、あの埼玉県のポーズねして写真撮りたいと思いますからね、まあ、よかったらね、今 Amazon プライムで見れますんでね、飛んで埼玉ね見ていただいたらいいんじゃないでしょうかね、まあ、そんなところかな。あとはこれ先週話そうと思って話せなかったんだけど、話したかな、ヤフオクの話。なんか俺いつもヤフオクとかメルカリでブルーシードって検索することが多いのよ。もうことあるごとにチェックしてるわけ、ブルーシードのね作品のグッズとかで。一番何を探してるかっていうと、マガタマペンダントっていうのがあったの、昔。その、俺が14歳ぐらいの時かな。だから、26年ぐらい前だよね。に、アニメイトで、そのマガタマペンダントって売ってたわけ。ブルーシードのね、グッズとして。でそれを俺は、買い忘れちゃって。他の、グッズはほとんど買ってんだけど、マガタマペンダントだけ買ってなくて、で、それ手にずっと入んなくて、 どうしようってなってたんだけど、つい先日ヤフオクの方でこのブルーシードのマガタマペンダの出品されてたのよ。マジかと思って、いくらだと思って見たら3万円つって、足元見てんなと思って、あ、そんなんでさ、ヤフオクのね3万円のペンダント、まあ買わないけどさ、3万円じゃこれね、オークションのさ期間がさ満了を迎えて、もう一回出し直したりとかあるじゃない。で、1万円ずつ下げてくんのかな、もしかしたら2万円でどうですかとか、1万円どうですかとか、多分下がってくると思うんだけど、1万円でも高いよね。高いけどもう手に入る機会はないからね。って考えると、正直5000円だったら俺買うんだよ。でも1万円は高いなーって思うけどね。ぜひちょっとヤフオクでね、ブルーシードのマガタマペンダントを出品してる人で聞いていたらね、30円にしていただけるとね、私頑張りますんで、よろしくお願いしたいと思いますけどもね。そんなところかな。あと今週、不要不急のね、外出は控えるようにって話ではあったんですけどもね、普通にそんなこと気にせずに仕事終わりに、職場の人と軽く飲みに行ってしまいまして、なんか仕事終わってちょっとご飯でも食べて帰ろうかって話になって、でそしたら結局その人酒飲みなんで、じゃあ軽く飲みながらみたいな話になって、結果居酒屋行ってるって話でさ、このご時世で居酒屋行くっていうところもあったんだけど、普通にご飯食べに行った感覚だったんで、ね、そんなこともなくね、ちょっと行っちゃったんですけどもね。で、行ったお店が日本酒原価酒蔵っていう、日本酒がすごく安く飲めるお店なんだけど、前もね一回行ったことは、2回ぐらい行ったことあるか、で今回3回目とかなんだけど、でここ入ったらさ、やっぱ人が全然いないのよね。平日の8時とかそのぐらいだったんだけどね、20時とかだったんだけど、もう全然人いなくて、金曜かな、週末だよね、だったんだけど人がいなくてさ、ほんと俺たち含め 2,3 組みたいなところで、いやいや金曜の週末だよと思って、みんな仕事帰り飲みに来るでしょって思うんだけど、本当にみんな自粛していたんだなっていうのを再確認して、で結局あれですよ、日本酒アラマサとかもね全然置いてあるから、普通にアラマサ飲んだりとか千金飲んだりとかして、で、まあ、次の日も仕事なんだけどもね、ちょっとベロベロになりながら家路に着くと、そんな感じでございましたんでね、まあ、そんなね、今週ちょっと飲み行っちゃいましたって話なんですけども、まあ、そのぐらいかな今週ね。結局あとはほんと YouTube ライブでね、ちょっと会議をしたりとか、今後のねパルナイトどうしていったらいいんだろうとかね、あとは競馬のね放送したりとか、なんかちょいちょいと家でできることやってましたけどもね。なんで来週に関して、来週どうしましょうねって話もあるんだけどね、家出れないからネタがないっていうねところではあるので、いや、ま、実際ね、どう、ああ、でもね、一個あったわ。平日にできる、一つ、なんだろう、ちょっとイベントというか、あったので。実際のイベントって今はダメじゃない？リアルイベント。でも、オンラインイベントが、ちょっとあったから、これ、ちょっとやってみるか。水曜日とかに。ね、ちょっとやっていきたいと思いますんでね。 まあなかなか外出れないですし、明日ね、緊急のちょっと宣言とかも来そうなのでね、まあどうなるかわかりませんけども、まあ私自身はあんまり変わらずにね、ちゃんと朝起きて仕事行って、で、夜遅く帰ってくると、ね、変わりませんから。電車に揺られて何にも変わってない。コロナだろうがコロナじゃなかろうがね。だからまあまあどうなるかわかりませんけどもね、まあそんなところでございますっていう。じゃああとはまあ今週そんな感じかなね。今日終わりましょうかね、もうね。うん、全然スペシャルでも何でもねえと思って。じゃあ来週なんですけど、来週は、4月のいつだ、4月の13日の月曜日、また22時ぐらいからね、2時間程度やっていきたいと思いますんで、よかったらね、聞いていただけたらと思います。来週はね、591回の放送となりますからね。まあちょっと600回までね、カウントダウンという感じでございますけどもね。600回になったら何が起きるんでしょうかね。まあその辺もね、少しずつ全貌を明らかにねしていきたいと思いますけども、まあ、そんな感じね。ダメだね。ダメってことはないけど、今日スペシャルな、スペシャルの回ってなんかよくわかんない、ふわっとするんだよね。なのですいません、来週からはねまた通常通りのね放送になりますから、まあ、よかったらね来週も聞いていただけたらと思います。じゃあそんなんでね、今日も長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではね、また来週お会いいたしましょう。さよなら。